ついて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあれば。
皆さんこんにちは、まちぶら人と町と暮らしを探る、今日も神戸は長田区海運町のスタジオからお届けします。 MC はいつもの通りまきちゃんと私あっちゃん2人でお届けします。まきちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ね、もう2019年締めくくりの12月になってしまって、
早いですね。
ねえ、あと半月でしょう、ね、お正月まで、
ね、そうですね。
ねえ、でね、まちぶらが、はい、なんとなんと今月12月の放送で第30回を迎えました。イエイイエイ嬉しい、今日は拍手が多いねえ、そうなんですよ。いつもはね30分番組でしてるんですけども、はい、今回は30回記念ということで、なんとなんと1時間番組でお届けしたいと思います。ねえ、ここまで、まあ、2年前の4月からこのまちぶら始まって、30回いろんな方と出会ってね、本当になんかもう勉強させてもらったり、楽しかったり、いろんな方にも来ていただけて、もうすごいいい経験させてもらってるわと思ってるんですよね。で、まあ今日はね、この1年、この2019年を振り返ってみたいと思います。で、実はねこの後とってもフレッシュな、今拍手してくださいましたけども4人のね若い高校生の皆さんがゲストに来てくださってます。ではどうぞお楽しみに。はい、今日のまちぶらは2019年を振り返ってみたいと思います。まきちゃん、今年の1月ね、はい、まずシングルマザーズフォーラム関西、神戸ウエストの安木さん、はい、安木まきさんにお越しいただきましたよね。たるみの方で、一人親家庭のお母さんと子供たちの集う作り置き料理とおしゃべりの会を月に一度開催されている方でしたよね。ね、これまきちゃんのご紹介で来ていただいた方だったんだけど。
まきさんで。
ねえ、すごい素敵な方で。
やっぱりシングルマザーって、まあ、最近シングルマザーだけじゃなくてシングルファーザーもね増えてきてますけどね。
そうですね、
いろんな例えば学費の支援だったりとか、はい、公的な支援ももちろんだけれども、民間のそういう支援とかもあったりね、そういうことの情報がなかなかこう入ってこない、
はい、
ことも多いんだけど、そのシングルマザーズフォーラム関西さんってやっぱり大阪のところとかもつながってて、いろんな情報をこう発信してくださったり、毎月の居場所でそういう情報共有してくださったりねっていうのも本当に必要な場所やなと思うし、
そうですね、
やっぱりね一人で子供を育てていくと悩みが溜まっていったりするのをね、そうやってご飯作ってくれて、ね、一緒に過ごして子供も一緒に成長を見守ってくれてっていう、やっぱり存在はね、
はい、
ありがたい場所ですね。
そうですね、はい、とてもね地域の中でこうつながりを作るためにいろいろ活動されてるっていう、ね、安木さんの、ゲストに来ていただきました、
はい、
で2月なんですけども、これは1月13日の日に神戸トキワアリーナで行われました第10回 1.17 震災記念コンサートの模様を取材させていただきました。で、震災当時からまあ復興のために力を注いできた地域の方々や震災を知らない子どもたち、みんなに歌で元気を発信したいっていうねコンサートだったんですよね、
はい、
でこのコンサートがまた来年行われます。1.17 震災記念コンサート、場所は神戸トキワアリーナ兵庫県立文化体育館で、日時は2020年1月12日日曜日、会場は午後2時30分から、開演は午後3時です。出演団体はヒューマンノート、神戸市立高羽小学校の幸せを運ぶ合唱団、そして神戸トキワ女子高等学校コーラス部の皆さんです。でね、入場料は前売り券が500円、当日券は1000円になっていますが、中学生以下の方は無料です。阪神淡路大震災から25年、復興していく神戸の街から歌で元気を発信します。ぜひねこのコンサートにいらしてくださいね。
一回ね行かせていただきましたけどね、はい、コンサート、はい、今度11回目ですよね。
そうですね、
2月の放送の時が10回、
そうですそうです、
10回のでしたもんね。
はい、
ね、あのみんなであれでしたよね、幸せ運べるようにを練習して、うん、当日に歌ってっていうね、コーラスもありましたよね。募集もあってですよね。
そうですね、
うん、歌に元気づけられるっていうのは本当に
ね、やっぱりあの曲はいつ聴いてもこうグッとくるというか感動しますね。はい、そして3月なんですけども、マナ助産院さん、
うん、
そうですね、命、
小さな命っていうね、
はい、
あの自分で育てられない産んだけれど、はい、その子育てられないんだよっていう、その赤ちゃんポストっていうのがやっぱり全国的にもね、あの数少ないですけどね、あって、
はい、
まあ、神戸にはなかったのかな。
そう、ね、神戸にあるって知らなかったんですよね、うんうんうん、この方にお会いするまで、うん、ごめんなさい、さっき間違えましたね。マナ助産院、小さな命のドアの助産院さんでいらっしゃいます、助産師さんでいらっしゃいます渡辺和恵さんにお越しいただいたんですよね、
うん、
はい、神戸市北区の方にあるんですよね、場所が。
そうですね、日踊り台の中に、ね、あって、
はい、
で、その助産師さんはその中学校に行って、うん、そういう性教育の話とか体の話っていうのもされてる活動も、はい、まあ、されてて、
そうですね、うんうん、命の大切さを伝える活動をされてました ね、
そうですね、
はい、ね、まあ、思いがけない妊娠とか、まあ、出産に悩むお母さんのために、うん、もう24時間体制で、
そう言ってありました ね、 ね、
電話、LINE、メールの相談に応じてくださるそうです。
はい、
はい、うん、では4月に行きますね。今度はコアネクション、
はい、
理事代表の山口伊織さんにゲストにお越しいただきました、うん、はい、
若年性の認知症の方の居場所と働く場所づくり、
そうですね、うん、こういう場所があることも私初めて知りましたね。
知らなかった。若年性認知症っていう言葉自体も私初めてでしたね、その時。で一緒にそのか、レザーでしたっけ、
そうですそうです、
製品を一緒に作ったりっていうことをしながらの居場所、うん、はい、でしたよね。
そうでしたね、うん、まあ、若年性ということで、うん、まだ働き盛りの方が認知症になった時に、うん、まあ、やっぱりこう少しでもお手伝いができる場所を、うんうん、っていうことでしたよね、
うんうん、今だからね、世の中的には人手不足じゃないですか、うん、だから本当はいろんな人がちょっとあの得意な部分でとかって一緒にこう助け合いながらとか、うんうん、その人のね、増えての部分もこう補いながら助け合えたら一番、うん、いいんですけど、
そうなんです、そう、
ね、なかなか時間とか、そのビジネスの利益とかに追求に追われて、
うん、
ね、いろんな人が生きやすく、ね、仕事しやすくっていうのはなかなか難しいので、どうしてもね、
そうですね、
そういう場所がどうしてもなくならないとか必要だっていうことですよね、
うんうん、山口伊織さんはそういう、こう認知症の方の居場所と働く場所を提供されて、うん、で、まあ、その方々にも生きがいを見出してほしいっていうふうにお話してくださいましたね、うん
うん、どうしても自分を責めちゃうところがあると思うんでね、はい、何かでお役に立てるっていう場所があることがやっぱり必要なんでしょうね。
そうですね、はい、そして5月になりました。今度は、はい、長田区にありますループラス、
うん、
はい、金子優さんを取材させていただきました。このループラスっていうのは金子優さんがオーナーを務めるエンターテインメントビルなんですよね。
すごいね、エンターテインメント、うん、
そう、あのもともとダンス、もう日本をダンス代表するダンサー、うんうん、そうそうそうそう、ね、うん、もう永田区、永田愛がもう半端ない方で、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう私は永田からもう全国に世界にも発信していくんやっていう。
永田そんな人多いよね、なんか、 なんかね。
熱い方ですね。うん。ね、4月の14日にオープンしましたけどもね、うん、もうやっぱりこう、その、ダンスするから音楽をかけるから、防音工事を、うん、もう絶対音を漏らしてはいけないから、もう地域の方のために、絶対そういうことはしてはいけないからっていうことで、かなりこだわってね、うん、ビルを建てられて、
う
ん、はい。 でも1階には美味しいカフェがあって、
あ、そかそか、
夏場タピオカもされてましたよ確か。
タピオカね、
タピオカ
冬になってきたらさ、タピオカ寒ない、あの冷たいの、
なんかホットもあるんちゃうの、
ね、
最近
ホットタピオカね、うん、どうでもいい話
ね、スタジオではね、たくさんのダンスレッスンも行われててね、もうほとんど、もう予約制、
なんか
もう、そう、もう満員御礼みたいな感じでしたよね。すごいすごい。
すごい。パワフルで、本当にね、キッズのレッスンとかもされてるので、ね、楽しみですよね。
そうですね、うんうん。金子さんから目が離せません。
はい。
はい。さて、6月になりました。
はい。
実は実は今日お越しいただいてます。新興立花高校ディレスト67を取材させていただきました。本日ゲストにお越しいただいてます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。まずは、1.17 防災未来賞防災甲子園。令和元年度 1.17 防災未来賞の大丈夫賞受賞、おめでとうございます。
ありがとうございます。すごい。
すごい長い文章だったけど、大丈夫賞を取られたということで。
大丈夫賞、
ね、何が大丈夫なのか全然わかんない。
何大丈夫賞。
でも、日本全国から選ばれたんですもんね、これって。
そうですね。
すごい。最近発表あったんですか、これは。
12月の4日でしたっけ。
ああ、つい最近。10日前ぐらい。
ああ、まだほやほやですね。おめでとうございます。ね、普段からの活動が認められたっていうことですもんね。うんうんうん、今日はね、ゲストに来ていただいてますので、この後後半で、もう40分ぐらいありますから、もうしっかりお話していただきたいと思います。少々お待ちくださいね。はい。はい。それでは7月に参りますと、今度ね、ごめんなさい。117神戸防災委員会の王国基さんに、
う
ん
う
ん、
はい、
そうでしたね。お越しいただきました。神戸学院大学の3回生の方なんですけど、うん、私、新興高校の卒業生って知らずに、
ああ、そっか。
取材。
ああ、そうでしたね。は
い。ゲスト来てもらえませんか、言うて。
そうやったね。
そうなんですよ。そうだ。皆さんの先輩ですよね。お会いになったことありますか？
あ、
そうなんですね。でね、新興高校のそのディレスト67さんの作られた、うん、あの日、それからっていう曲が流したでしょ、前6月の放送の時に。その曲の中国バージョンをその国吉さんが関わられたそうです。はい。それもちょっとびっくりしちゃいましたね。
確かに、もう日本だけじゃないもんね、はい、その本当災害とかっていうのはもう ね
世界各国で起こってますし ね、うんうん、ね、王さんがおっしゃってたのは、その時にすごく印象に残ってるのがね、うん、やっぱり豪雨災害っていうのは地震と違って事前に察知できることだから、しっかり自分の命を守るために準備してほしいですと、すごくそこをおっしゃってたのがね、すごい私印象に残ってるんですよ。
あの後も言うて川のね、
氾濫で台風で ね、うん、大雨ありましたもんね、うん、そう、このお話を聞いた後に、
そうそう、
8月9月10月とドドドッとそれがあったから、
うん、そうやったね、
あの時おっしゃってたのはこういう意味だわってすごく感じましたね、うんうん、はい。そして今度8月になりますと、
はい、
神戸未来学習室の佐々木博正さんにお越しいただきました。
はい、
この方はね、いろんな事情で塾に通えない中学生の方を対象に無料の学習支援を行ってます、
うん、
らっしゃる方です ね。で、学園都市と元山と
で
2カ所されてるんですよね、うんうん、マキちゃんよくご存知の方だったそうで。
いや、そうそう、だから場所がね、うん、うちの子たちがいるところとは遠いからお世話になれないですけど、うんうん、本当にこの、されてるのは中3で部活が終わってから、うん、みんなが受験モードになった時にそっから塾に行くっていう選択の子って いないでしょう。勉強をやっぱ夕方にしないといけないんだけど、どうやってもそっから勉強したらいいか分かんないとか、
うんうんうんうん、
っていう子たちがいっぱいいるっていうのもご存知で。
そうやったんですね。
なんか毎週毎週その日曜日に、
うん、
大学生の人たちが、
はい、
ほぼ教えてくれてっていうマンツほぼマンツーマンな感じ違うんかな、
うん、っておっしゃってましたね、
う
ん、
ここに寄り添ってっていう学習支援、うん、ね、だからもう本当こういう場所がもっと増えていったらいいなっていう。このやってる方たちは神戸市の職員さんで、
はい、そうですね、
だから市のお仕事もしながら、
しながら、
うん、地域で活動もされてるっていうことですけどね。だからあの行政ではやっぱり補えない部分を民間がっていうことで本当にされてる方たちですね、
はい、うんうんうん、そうですね。なんかもう地域の大人たちが寄り添って励まして、こういうね、うん、あのお金にはない大事なものを感じ取ってもらうのが目的だっていうふうにもお話しされてましたので、うんうん、ね、その先生の中には70代の方もね、いらっしゃるっておっしゃってましたもん ね、大学生だけじゃなくてね、うんうんうんうん、本当これからもずっと続けていただけたらなと思います、
はい、
はい。そして9月に放送させていただいたのがまきちゃん、
はい、
はい、子どもフェスタ夜市、
はい、はい、ありがとうございます。
これはまきちゃん主催ですもんね。
いやいや、
兵庫駅前広場をもう見事にお祭り広場に変身させちゃいましたよね。
いや、新興立花高校の皆さんはご存知かもしれませんが、兵庫駅前でイベントやってるってイメージなくないですか。使われてるイメージ、改札出てあの南側の方、そうそうそう、ないでしょう。そう、あそこ本当は神戸市が積極的に使ってほしい、ね、で子どものためのお祭りっていうのもあの区役所の辺では結構あるでしょう、港川公園とかでは。だけどあそこにばっかり子どもが住んでるわけじゃなくて、兵庫駅の周辺とかね、南の方もいるからっていうことで、あのぜひ一緒に今度はお願いします。
はい、はい、ちょっと時間がね押してきたん で、
はい、いいで、
はい、ごめんなさいね、はい、10月は実はその台風19号のまさにその日が収録日だったので、
警報が出てて、
ね、出てたの ね、 たね、はい、でちょっとこうや取りやめになって、
はい、
で、11月にはアートセラピストの桑原のり子さんにお越しいただきました。この方はアートを使って人を元気づける癒すっていうことを目標にされてまして、で家庭訪問型 の、 あのアートセラピーカウンセリングも行ってるっていうお話だったんですよ ね、 ね、だからまあ不登校の方のための自由教室っていうのも開催されていて、お家以外にも少し出れるお子さん、
それ必要です ね、
ね、うん、には来てもらって自由に一日過ごしてもらうっていうような、はい、そんな活動をされている方でした。当日ね、その収録の時に生相談会も、ね、
そうそう ね、 ね、う
ん、していただいて、二人のお母様にも参加していただいて、うん、ね、帰りには笑顔になって帰ってもらいましたので、とても楽しい会になりました。
はい、
はい、それでは後半に続きます。それではここから後半の方は、ゲストの方にね、思う存分おしゃべりをしていただきたいと思います。ディレスト67の皆さんです。今日はお越しいただいてありがとうございます。まずじゃあ、 あの小宮君の方から、ディレスト67の活動について、まあ、3本柱とかですね、はい、お話ししていただけたらと思います。お願いします。
はい、僕たち新興立花高校ディレスト67はあの大きく3つの活動を柱にやらせていただいてて、1つはあのいつも地元の手作り市などで、商品作った商品を販売させてもらって、その収益の全額を被災地に送るっていう販売募金っていう活動と、あと小さい子どもさんとか、逆にあのそのたまたま通りかかってきていただいた大人の方とかにも、こう地震とか火災とかあの水害なんかの時にの対処法を分かりやすく説明するエプロンシアターっていう活動と、あと防災を日常へ日常を防災へっていう 精神のもとやらせてもらってる、あの防災ワークショップっていうのの3つの活動をやらせてもらってます。
はい、私が5月に六甲山の方に伺った時に、その小宮君がちょうどエプロンシアターをされてるところに私出くわしまして、はい、で子どもたちがね前でこう何人も見てて、でね、私ねすごい上手だなと思ったのがね、そのお客さんとのそのやり取り、はい、これ、熱中症について知ってる人とかね、あ、そういうこうやり取りがねすごくうまいなと思って、
はい、
ね、
普段はあんまり人がいないんで、あそこで無音が続いた後に、あ、これはねみたいな感じで行ったりするんですけど、あの6個の時は、うん、お客さんがちゃんと返してくれたんで
盛り上がってました。
ぼちぼち
お客さんの雰囲気で違う時あるもんね。
そうです
ね、なんかたくさんこう食いついてくれる人とか反応がいい子たちがいるとやりやすかったりあるもんね。
そうですね、
ねえ、ライブだもんね、だって生やもん、
ライブやから
ね、え、すごい、
今日はあの 1,2,3,4 人来てくださってますけど、
はい、
それぞれあの自己紹介とかはあるんでしょうか。
あ、そうですね、ごめんなさい、では自己紹介からもう一回お願いしましょうか。さっきお名前だけやったけど、ちょこっと
言ってもらったっけ、さっき私が忘れてる、
あ、お名前言わなかった、
そうそうそう、まだそう、一人だけ言ってて、
あ、そっか、ごめんなさい、ちょっと舞い上がってました、
全然
そう
そう、
は
い、
じゃあもう一度
お願いします。
お願いしていいですか。
はい、ディレスト67の小宮です。
同じく植月です。
同じく岡本です、
はい、
同じく笠井です。
はい、
お願いします。
お願いします。その5月の時にこの4人の方に初めてお会いして、他にもねたくさんいらっしゃったけど、もう入り口入った途端もう満面の笑みで迎えてもらって、もう絶対ここ買いに来ようと思ったもんね、やっぱり
4人だけじゃなくてもっとたくさんいて、
あの時何人ぐらいしたら、9人ぐらいいらしたかな、違う10何人、私全員にインタビューしたもんね、ね、全員の方にインタビューさせてもらったから、
それがみんな新興立花高校の在校生、
ディレスト、
ディレストやからもう OB の人も含めて、
はい、OB の人とか、
うんうん、
主に生徒会役員と、あと有志の人が集まってもらったりとか、あの時は OB の方いらっしゃらなかった
です。六甲さんの時はね、はい、OB の方はなしでしたね、
来てくださったりもします。
ですよね、いや、そういう活動を4月以降ザザザッとちょっと拾わせてもらったら28回ぐらい、私が数えただけでよ、だからもっと、だから30回ぐらいは活動されてません、なんだかんだで、
はい、多分そのくらいは
ね。
神戸市が多いですか、神戸市内が多い、
基本は神戸市内、
市内、
一番遠い時は明石市とかに行かせていただいたりします。
はいはい、明石の方まで行かれてるんですよね。一番出店が多いのが新海地の土曜マルシェさんにはなんかもう50回以上行かれてる、なんかもうその9、この9年間でね、そのディレスト67ができたのが9年前ですかね、
はい、大体そのくらい前で、
あの、東日本大震災の後立ち上がった、はい、ということでしたよね。
この活動をやり始めてから最初に受け入れてくださったのがその新海地マルシェさんなんで、
あ、そうなんですか。
予定が入ってなかったらもう行かせていただくようにはしてます。
あ、はい、なるほど、ね、もう回数だけでもすごいですし、だからまあたくさんいらっしゃるから、うん、今日は何人行く、今日は何人行くで、1日に 2箇所バッティングしたら、こっちは何人、こっちは何人みたいな感じでね、行かれてるみたいですよね。
基本生徒会とディレスト67のメンバーは一緒、ほぼ一緒、
ほぼ一緒。
生徒会が何人ぐらいいるんですか。
今は生徒会、
なんか要件いそうやね、
生徒会役員は
8人くらい、
あ、
大体
生徒会じゃない人も入れるんですよね、
一人ぐらいない。あ、やっぱりそういうね、好きな子がやっぱりするんやね、地域活動にやっぱりつながるんやね、生徒会とかって、ね、学校のためにとかっていう活動がね、好きな子もね、へえ、なるほど。
で、その六甲さんの時に私インタビューを植月さんにさせていただいた時に、すごい彼女の言葉が印象に残ってるのが、もう中学校の時と比べ物にならないぐらいすごくいい経験をさせてもらってますって言われましたよね。 そう
言ったような気がします、ね、
言ったようなちゃんと残ってますよ放送に。そう、それが中学校の時と全然違うってね、すごいおっしゃってたわ。
それ聞きたいわ、関係ないけど聞きたいわ、ね、
聞きたいわ。
聞いていいんか、中学どうやったんですか、それは。どんな感じだったん、中学時代は。
中学の時はちょっと放送部に入ってて、うちの放送部はそんな学校外に大会に行ったりとかはなく、学校内の文化祭とかの行事はすごい頑張ってたんですけど、本当にもう普段は週に活動が1回だけとか、そんな、
少ないね。
基本的に放課後とかも休みの日もずっと何もなく暇なだったんで、この高校入ってディレスト入ってからはもう週はほとんど土日どっちかは埋まってるし、で
それぐらいじゃないとあの回数こなされへんもんな。
そう、すごい回数あるもの。
土日か、
充実してますか、高校生活。
あ、はい、してます、楽しいです。
今の中学生に聞かせたいわ。ね、もう授業もうるさいし言って、学校行くいやわ言うてる子がもう何人かおるからね。やっぱちゃうんやね、高校行くと。
あ、そうですかね。
違う、やっぱりあの変身する子もいるじゃない、高校行って急にほら、うんうんうん、なんていうの言うやん、
高校デビュー。
高校デビュー。そんな言う今な、そんなこと。
それ古い言葉じゃないよ、古い言葉です。
覚醒すんねん高校で。そう、中学があまりにも暗黒でとか言って暗黒でみたいな。そうなんや、楽しそうで、
いいね、
しいですね、
高校生な、戻りたいな、
ほんま戻りたい。
戻りたい。ね、その1年生の方ばっかりがメインでされるっていう機会があったんですよ ね、 なんか2年生3年生がなんかテストかなんかで1年生がメインで、はい、スズラン台の駅の構内で6月の23日ですかね、
そうでしたね、
スズラン広場で、はい、ディレスト67の企画、地域と食と世代と防災クロスカルチャースズラン台ボリューム1、もうこれ1年生メインでされたっていう風に聞いてるんですけど、
はい、
ねえ、これこの時ってね、なんか救助担架でなんか階段を降りたりとか、大人のなんかおんぶ紐って書いて、それどういうのですか、ちょっと教えてもらっていいですか、どういうか、
ことさ、私はそれ見てただけなんですけど、うん、実際持ってた様子見たら結構安定感とかありそうで、本当に布とか紐だけでできてるのに、
うん、あ、タンカーを作るんですか、
作るというか、
も
う実際に人を乗っけて持つっていうのだけしてて、でも布、そういう、もう実際の単価に比べたらどう見てもなんか耐久性とかなさそうなのに、うんうん、結構丈夫そうで、はい、もう安定感もあってって感じで、あ、これだったら安全に人運べるなって感じはしました。
へえ、そういうさ、あのイベントがこの日にありますよってのが決まって、じゃあどんな企画をしましょうっていうのは誰が決めていくんですか、先生がもう決めてること、もう一から自分たちで決める、
それは先生ですよね、
先生、先生、さっきのほら短歌にしましょうかとかなんとかって、だこみやちゃん、おんぶひもとかって、
あれ先生なんですか、
あれはあの
会長が決めてる、
いや、あれはあのここまでディレストがなんか主催の一端になんかちょろっとやらせてもらってるみたいな感じで、うんうん、基本的にはそういうイベントをそう運営してる人みたいなのが、うん、こういう例えば単価系を取り扱ってる団体さん来てください、うん、時間取るんでなんかここで考えてくださいみたいなのなんで、うん、僕たちが直接、うん、じゃあ単価でやってみようかみたいな考えてるっていうのはないです。
ああ、そうか、依頼が来ての方が多いんかな、じゃあこれをしてほしいですって言って、じゃエプロンシアターお願いしますとかいう、そういう感じ、
そういう感じですね、
販売もどうぞとかそういうことか、
なるほど、
なんかアイデア浮かんできへん、そうやってやってたら、あ、こんなんもできそうやからこう次こんなんやってみたいなとか、そんなん浮かんでこうへん、
そんなことはあんまりない、
結構あれか、メニューがもう決まってるからかな、
はい、そんな感じ、
もう自分たちのさっき言ってた軸が3つっていう中で、はい、どれっていうのがはっきりしてるんやね、
はい、はい、そうです、
なるほどな、
まあ、でもその顧問の先生が堀江先生、堀江先生がもうとりあえずやってみろ、うんうんうん、もう失敗してもかまへんから、うんうん、とりあえず何でもチャレンジしてこいっておっしゃる先生みたいで、うんうんうん、
厳しい、
あ、あ、あ、
めっちゃ厳しい。
ああ、そう。え、何？人によるって。
いや、でもすごくね、素敵な先生。もうなんかドーンと構えてらっしゃるというか、もう何でも俺がもう責任取るからやってこようやみたいな感じ。違う違う違う違いますか？
大人に見えてるのと学生に見えてるのちゃう
か。
みん
な首かしげ
てる。あら、そうなん、そう、面白いな、この差を聞いてみたい。どういう先生ですか？
いい意味でも悪い意味でも強引みたいな。
ああ
結構先生があれか、イベントをこう持ってきたりするから、こ一生懸命こなしていくっていうような感じは、あれあれいいことやで。でもそれ、自分でね、そんな持ってくるっていうのはなかなかやっぱつながりがなかったりしたら無理やし、
うんうん、
初めて何かしたいって思った時にまずその場ができるっていうことがね、すっごい難しいんやけど、うん、もう多分そうやって9年10年やってるからもうつながりがいっぱいできてきて、オファーが殺到してるんやろね、きっと。
そうですね、結構あの人こういう関係広そう、
うん、そうやと思う。やってる内容も本当にいいことやし、
次々お声がかかるみたいよね、
うんうん、
ね、
うんうん、そうですね、うん、やる方の身にもなってよっていうことや
な。ね、一番最近では12月の9日から11日まで神戸ルミナリエ行かれたんですよね。東遊園地で
3日間
ブース出されたんですか？
販売じゃなくて、あの、うん、さっき言わせていただけた ワークショップで、
あ、ワークショップ、
キャンドルを作るワークショップを3日間やらせていただきました。
はい、どうでしたか？売れましたか？売れたというか、
あの、うん、一応ルミナリエでやった時はあの無料でやらせていただいてて、材料費はあのルミナリエの方が出し、さん、ルミナリエさんの方が出してくれるっていうので、
はい、
お客さんには無料でやらせていただいたんですけど、
うんうん、
あの材料切れでミスを示させていただくので
、あ、残念っていう人もいっぱいいたんですね、じゃあ。
はい、何人か入らっしゃいました、
あ、そうですか。
何セット用意してて、数は分かる？1日で、
いや、
3日で
150くらい材料用意して完売。
完売。
年齢層はどんな人が来てくれました？結構幅広い？
やっぱりあの家族連れの方が多いんですけど、ルミナリエの場所上なんか、
うん、
あのカップルの方とか、
うんうんうんうん、
2人で作ったりとか、あと、うん、あのルミナリエ自体が結構大きいイベントなんで、
うん、
台湾から、台湾じゃない、香港から来ましたっていう観光客の方がやっていただいたりしました。
そうやろね、最近あのインバウンドで香港の人だったり台湾の人だったりね、中国本土の人だったり韓国もいるかもしれんけどね、多いもんね、うん、であちらの震災もあったりするから、ね、日本の人が、まあ、ワイワイもそうやけど、こちらが台湾に行って支援したりとか、逆に台湾の方がこちらに来てとかってね、
うん、
いう交流が、やっぱそれで交流が生まれてるっていうのもあるもんね。
そう
や
ね、
ね、
うん、そっか。じゃあその時にそのキャンドルワークサービス、ワークショップとで、あと展示もされたんですよね。販売募金も、
うん、場所は東遊園地の中、
東遊園地の
メモちゃう、メモちゃうな、希望の明かりの、
うん、
前ぐらい、
ああ、
そうなんや、キャンドルやもんね、その辺にってことやね。
それに関わってるのかど
う
か分かんないですけど、
その辺りで、あ、おてると思います。
でその時デンサイ君とアマリンちゃんも登場したんですよね。
あ、はい、来ました、はい、アマリンは最終日の3日目だけで、
はい、
1日目と2日目はデンサイだけ登
場した
って。あ、何ですかそれ、
着ぐるみ、着ぐるみ。
デンサイ君は何ですかそれ、女の子、男の子？
デンサイ君は男の子やね、
はい、
うーん、
オスのボーダーコリーの男の子で、
ああ、あのあれか、商品とかのキャラクターになってる、
あ、
はい、
子のこと、
はい、
あ、
そうそうそうそう、
名前がついてね、ね、
はい、
あ、
男の子がデンサイ君で女の子がアマリンちゃん、
はい、
の着ぐるみを着て登場されたのが岡本さんと 笠井さん、
はい、あんまりはいって言っちゃうと夢が、
あ、
ま
あ、そうやね、うん、子供たち寄ってきました、たくさん。
いや、もうすごかった。3日目が一番人多くて、
うん、
2時間ぐらいずっと続けて入っててみた
いな。うわ、暑いんでしょ、あの中。
だいぶ暑いです。
冬でね、
中でなんかモーター回ってて風が来たりするので、そんなに暑くはなかったです。
あ、そう、いやでも何時間もね、子供たちも握手してみたいな感じ。
そんな感じで写真撮影とか基本、
うわ、スターや。
それは取り合いになるんじゃないんですか、その着ぐるみ着る人は。それ1年生の役割とか、そんなことはない。もう着ぐるみチームは着ぐるみチーム。
身長がちっちゃい人しか入れないんですよ。あ、大きい人が入っちゃうと足が長くなって、なんか、
あ、なんかおかしい、バランス悪いと。身長か、なるほど。じゃあ入りたくても入れない人もいるんやね。
はい、
身長制限、
身長制限、ね。その時に、うん、まあ、その販売募金されてる中の商品で、
はい、
無限日めくりっていうの
が、無限日めくり、
はい、あるんですよ。でね、今日私ぜひそれ一ついただきたいなと思って買わせていただいたんですけども、うん、今年その最新作が、
うん、最新作、
最新作が
毎年新しいのが出るってことですか、これ。
いや、毎年ではないんですよね、
はい、毎年商品は作るんですけど、うん、今年っていうか、あ、来年度の商品が無限日めくりっていう形で、
あ、これは2020年度の商品ということで、
はい、
あ、じゃあ今日は私特別にいただけたんかな。
特別です、
ありがとうございます。スペシャルで、はい、ありがとうございます。大事にします。
2012年に制作した無限日めくり東北編、
そう、まず東北編ができて、
2019に制作した無限日めくり西日本編に続く第3弾、
第3弾、
うん、無限日めくり25年目の遺構、慰霊碑たちか、ということはそういうものの写真がずっと、ほんまやね、1日は震災メモリアルパーク神戸港とか、
これを全部、ね、その授業でしたっけ、
授業で、
で、
授業で
写真を撮りに行かれて、その横の説明文も全部その学生さんが、うん、3年生の方が文章も作られたんですよね、
うん、
はい、
何の授業、何学科の何の授業ですか、これは。
課題研究っていう時間がありまして、うん、防災班とか地域班とかに結構グループがあるんですけど、分かれてその自分が決めたテーマに沿って、例えば地域の人々のために何々をしたいみたいな、それをするためにみたいなを班作っていろいろ活動したりするんですけど、その私たちはこの防災班っていう班で、その防災をどうやってその後世に伝えていくといいますか、それをメインに活動してて、この無限日めくりはその来年で25年迎えるので、その記念って言ったらあれなんですけど、それでその震災以降を 5,6 時間目の時間にフィールドワークに出て、その担当を決めて写真撮って、で紹介文も書いて作りました、
うん、すごい。9日にキリスト像、カトリック高取教会が出てきた、
あ、出てました、
ここです、
ここですよね、まさに FMYY のあるのが、
一人焼けずに残ったという、
そう、キリストの像がね、キリスト様の像が焼けずに、
そんな信仰立花の未来小学科とかあるでしょ、
はい、
普通科、
はい、商業科です、
商業科の学生さんのその 課外
なんて課題研究です、
課題研究、
へ、3年生だけなんですけど課題研究っていうその時間があるのは、
うーん、
何日ぐらいかけて作られたんですか、これ。
結構前からじゃない、
期間的には。
1学期が始まって、それから最近できたばっかなんで、
あ、ほやほや、あ、じゃあすごいね、もう8ヶ月ぐらいかけて、対策ですね。素晴らしい。
いや、ね、意外と私も被災時ってちょうど、まあ、ギリギリ高校3年やから児童なんやけどね、高3の時が全壊して、思いっきり阪神淡路大震災の被災時なんやけど、 いろんなところにこういうほら慰霊碑があるとかっていうのを知らないの、実は
全然。いや私も知らないです、
うん、ね、なんかこういうふうに改めてこう港が随道とかもそうなんや、そうなの、そうなの、なんかそうやね、名所だったりその辺のことをこう見ながら、あーってここは残ったんやとか、ここは被害にあってそういう追悼の場所になってるんだとかいうのを振り返れるって、なんかあれやな、感慨深いな、
なんかね、25年
確かに
前をなんかこう思い起こせるというか、そう
そ
う、
なんかね、見たくないのよね、もうあまりにも被害がひどすぎて傷つきすぎて、なんか振り返りたくないなんか過去みたいになってるんやけど、この年月もあるかもね、25年経って、うん、そうやね、うんうん、しかも生まれてないよね、多分生まれてる、
生まれてないよね、
25年前やもんな、
生まれてない、生まれてない、
そう、生まれてない子たちが、こう思いを馳せてくれてこういうものにしてくれるっていうのはちょっとなんかもう感動する、ね、
感動するわ本当、
うん、ちょっと、あ、これで明日からも生きていけるな、
いやでも本当にすごいことだよね、これだけ全部足で歩いて回って取材というかご自分で調べてみんなでまとめたんでしょう、すごいわ、
取り組んでて、やっぱこうやって、うん、あのさっきもキッズラジオの時にちょっと子どもたち小学生のその思いも言ってたけど、実際こう本当にあの辛い思いしてる人たちに向き合ったりすることもあると思うんですけど、どんな風に感じながら活動されてますか、それぞれどう、
やっぱ遺構の写真を撮りに行くにあたってやっぱり調べたりするんですけど、うん、私自身もそのやっぱり経験してないので知らないことばっかりなんで、うんうんうん、ネットとか調べることによってそのこういうことがあったんだなっていうのを改めてなんか考えることもできて、
うんうん、
この商品作るにあたっていろんなこと学べたんで非常に良かったなと思ってます。
学校の授業でっていうのがもうすごいやりがたいよね。
そうよね、
この学校でないから地域活動であったりとかってね、防災マップとかもそうかもしれんけど、
うん
うん、皆さんはどうですか、やっててどんなことを感じながら、
あの阪神淡路大震災の時は当然生まれてないんですけど、うん、それからもなんか熊本地震とか、うん、東日本大震災とかいろんな地震が起きて、やっぱりあの僕たちがこういうふうに商品を普段は売ったりしてるんですけど、それでなんか被災地の方がちょっとでも、うん、まあ
前向けるね、
慰めって言ったらあれですけど、うんうん、ちょっと気持ちの励みになれたらいいなっていうふうに思いながら活動はさせてもらってます、
うん、素晴らしい。
いやほんまそうや ね、元気づけられるね、うん、ほんまに。なんか
いや本当大事にします私これ、ね、うん、
ありがとうございます。
そうですね、経験はしてないんですけど、うん、やって実際に被害に遭った人とかの話を聞いたりして、やってこれからも南海トラフとかあると言われてますし、そう、
ね、
そうそうね、もうそういう時のためにも、うん、被害をなるべく抑えられるようにちょっと防災のこととか、うん、まあ、そういう大きな災害で学んだこととかをより多くの人に伝えていきたいなと思ってます。
これがすごいね、自分らが経験してないのにな、そういう人たちが言ってくれるっていうのがなんか重みがあるというのかね、いかがですか。
私もその震災体験してないんですけど、うん、体験してないからこそ伝えれることもあると思うんですよ。
あるよね、はい、あるんやわやっぱりそれ、
う
ん、
最近、ね、体験してないのでその当時がどんだけ辛くて悲しいとかは、うん、その自分たちは正直わからないんですけど、うん、この防災に関するグッズを手作りして販売して、それをなんていうんですかね、買ってその震災について伝えれるっていうのはとてもいいことだと思うし、その災害を知らない私たちだからこそ伝えれることもあると思うし、その、うん、知らない私たちからまたそのなんていうんですかね、下の世代っていうんですか、私より下の世代にも伝えていけたらなと思って、うんうん、まあ、近々南海トラフとかも来るって言われてたりするんで、その時のために備えになったらいいなと思います、うん、はい、
しかもこのチームができてるっていうのがいいよね。
そう、
なんか起こった時にやっぱり助け合いって必要で、普段顔見知りがいないと自分がさ埋もれてても助けてもらえなかったり気づいてもらえなかったりとかするやん、でまあそれがやっぱ知ってたら、あこの子おれへんやん、助けに行ってあげなっていうのもあるし、次自分が落ち着いた時に避難所でじゃあ何かやろうかっていう時にもうね仲間がいたらすぐやってみようかって前に進むし、
そうですね、
なんか一番大きいのはあの震災があってみんなの家が潰れちゃってそれぞれがバラバラになっちゃって、そういうつながりがプツンってあちこちで途切れてしまったことやと思ってて、だからそうやってまたこの25年でまた紡ぎ直してるやんっていうのはまた次に向けてはねもう一番の大事な備えかなって思いますね、
はい、そうですね、うん、本当にこういろいろ考えさせられることもいっぱいあると思うんだけど、じゃあちょっとお話をちょっとこう変えてみて、はい、まあそのいろいろ活動されてる中でなんかこう困ったこと、こんなお客さんが来てちょっと困ったわみたいなこととかありませんでしたとか、これやっててすごい楽しかった、逆にもう、これこの時すごいこれ思い出になってる、まあ、特に3年生の方とか1年生からずっと活動されてるんですよね、うん、なんかこうこれ思い出に残ってるわとかありますか。
思い出というか、うん、嬉しかったことなんですけど、
はい、
着ぐるみ入ってて、うん、そのこの前のルミナリエでもそうなんですけど、その子供とか大人関係なく近づいてきてその写真撮ってみたいな言われて、いつもならまあ、うん、まあ、そりゃそうなんですけど、普通は人間の状態では人は寄ってこないじゃないですか着ぐるみに入ったらその可愛いとか、
うんうん、
言われるのがめちゃくちゃ嬉しいです
なるほど、そうよね、なかなかディレストじゃないと経験できへんかもね、着ぐるみの中入るって。
確かに笠井さん取って取ってとはなんないです
よ、ね、いや絶対映えないです
ねそんなことない、そんなこと、
いやいや、
なるほど、どうですか岡本さん、なんか印象に残ってることとか。
やっぱ大変なのはあのいつも販売募金やるにあたってフライヤー配りっていうのをしてるんですけど、うん、歩いてる人に商品の紹介とかいうのを配ってるんですけど、はい、やっぱりなかなか取ってもらえなかったりすることが多くて。
あ、そう、
もうさ、そうなんや、やっぱり最初の頃は取ってもらわないとだいぶショック受けたりして、うん、やっぱり立つんが嫌になったりするんですけど、うん、どうやったらこう受け取ってもらえるかっていうのを考えたりしてこう工夫することによってなんか徐々に取ってもらえるっていう感じになって、
うん、
それが成長したっていうか、大変やったけどすごい学びになったっていう感じ。
どうやったら受け取ってもらいました？
あの電祭とかあまりにフライヤーを渡して
とてもなるほどなるほど、
だ結構取きやすい感じ、
うんうんうん、
結構取ってくれる人もいるんで、そうやって工夫して取ってもらえるように頑張りました。
さ、自分たちの活動がいいことしてんのにっていうのがあるからさ、うん、もらってもらえない時のショックって結構大きいんかもね。
そうやね、
って別に変な
チラシでもないのにな
んでってい
うショ
ックは大きいよね、
うん
うん、乗り越えていって強くなるんだよね。
強くなったね上月さんはどうですか。
今までで一緒に残っていることってやっぱ私あのワークショップのキャンドル作りのところをするのが好きなので、あの販売募金の方よりそっちがあったらそれでやってるんですけど、
うん、
普段はもうまばらにお客さんが来てって感じなんですけど、
はい、
たまに一気にもう4人とか多い時10人とか一気に来ても並んじゃう時とかあって、
あ
それでもう私その時さっきの1年生だけでやったっていう
感じの
時にまた一人でそこにいたんでお客さんが来たらしようと思ったんですけど、一気に4人ぐらい来て、
うわ一人で4人対応は大変やね
それが一番忙しくて、でその4人の人が終わってああよかったって思ったらまた4人とかバッと来て、
ま、
そこから離れられないってことがあったので、
うん、トイレも行けないね。
そうですね、それが一番一緒に残ってますね私は。
ああなるほど
忙しすぎて
ね、まだ1年生だからこれからまたねどんどんいろんな経験されると思う。
今日は3年生3年生
3年生お二人、うん、 1年生お一人、はい、2年生お一人、
え、生徒会長、あ、そうか、代替わりしたから、うん、なったばっかりの生徒会長、
いや
違う、
もう7月頃に任期は、
あ、7月にか、あ、そっか、中学校が最近やって生徒会選挙、あ、高校はその時期だよね、
はい、3年の先輩らは暇なんで来てくれてる感じ、
暇じゃないよね、
なんかさ、会長がたまになんかこうなんていうの気使ってる感じがあったからさ、なあれと思って、3年生と思ってて、
あ、
そうそう、先輩がいたからやな、
そう
です、なるほど今分かりました、気使ってない、堂々としてる、
堂々としてる
堂々としてる、
だいぶ先輩に気使って、
そう使われたことないです
、先輩は思ってない、
そういう関係性ない、なるほど、そうかそうか、いやいや、会長さんもやな、じゃあ思い出を
なんか、
うん、
やっぱりあの僕はあのエプロンシアターっていう、まあ、はい、エプロンになんかこう絵とか貼っつけたり、うん、パペット使ったりしてちっちゃい子とかにやるっていうのをよくやるんですけど、1回、まあ、2回くらいある場所でやった時にすごい元気な子たちがいて、
うん、
普通は見てくれるだけなんですけど手伝うって言い出して、
へー、あー、おりそうおりそう、
いそういそうね、
やったことなかったんで、え、手伝うって何って思ったら、この絵をバッて呼ばれて、なんか貼るからみたいなこと言われて、あ、分かったってやって、こうやってやってて、あ、じゃあ貼ってって言ったら、やっぱちっちゃい子なんで分かんないんですよ、加減が、普通ちょっと貼ってくればいいんですけど、もう貼り手くらいでバーンって言って止めるわけにはいかないんで、バーン、ありがとう言って、こうこうこうこうでバーン、ありがとう
ネタや
な、面白いね、
それを目指せる、
それを3公演くらい
3公演すごいな、
何だろう、かかちゃうのすごいな、
いや、エプロンシアターについては今まで5種類、
ああ5種類もあるの、
そう、火災編、熱中症編、水害編、地震編、防災戦隊キャンドレンジャー編、それから最近最新はインフルエンザ編が出た、できたそうです、6種類のエプロンシアターだもんね、すごいですよね、
先生が急いで作ってく
れ、先生が急いで作って、
あ、それは台本は先生、
はい、
このエプロンのそういうものも、
エプロンっていうアイデア自体は確か他の団体さんがやってらっしゃって、それを先生がちょっと真似して、うん、エプロンシアターっていうのをやりだしたんですけど、うん、台本は今までのやつは全部先生が作ってたんですけど、次作るのはなんか1年の子でやれみたいな感じで言われてたんで、なんか本買ってきてこれで作るんやろみたいな威圧かけられてたんで、あ、頑張れ
先生と生徒ってやっぱそんな感じなんだ、うん、これがリアルやな、
ちょっと誇張はあるかもしれない、
あ、そうやろ、
先生聞いてるかもしれない、
いじってるところあるよね、うん、あ、そうか、新作ができるのはまた楽しいね、
楽しいね、うん、ぜひ見たい、
難しいと思うけど、ね、
うん、そうそう、今度また1月に先ほどちょっとお聞きしたら新開地マルシェで、
はい、
ね、あるんですよね、来年1月早速、はい、
来年1月と2月に出展があります、
ね、その時にもしかしたら新作のエプロンシアターも、
さすがにまだやと、
まだそこまでですが、もうちょっと時間かかるかな、練習が、
はい、
はい、
思いつきませんでした
新開地土曜マルシェさんの、うん、11月の時点でその9年間のお客様の、ご来場人数総数が2400人を超えてらっしゃいましたよね、
はい、おかげさまです
ごい、さっきも私あのその日めくり買わせていただいた時にその、市町村名自分の住んでるところとおな名前を書いてくださいって言われたんで、うん、それ書いたんですけど、うん、それを書かれた方が2400名いるっていうことですか、
はい、そういうことご協力いただいたお客様の数なんで、うん、
すごいですよね、春からでだって何百人増えてる、すごい増えてますよね、確か5月の時点で2200人達成って書いてあったので、で11月でも200人も増えてるってことだから、もうこのままいくとどんどん3000人いきますね、
ちょっとメンバーが足りなくなりそうや、
まあ、まあでも
ディレストのメンバーが、
まあ足りなくなった時はなった時で
生徒会の人数を増やさないと、
ね、まあそうですね、
ね、うん、中 が楽しみ。
ねえ、本当これからも楽しみにしてます。ね、何か言い忘れたことないですか？なんかまだもう少し時間あります。
言い忘れた。
告知しときます？せっかくだからさっきのもう一回。
うん、はい、じゃあ。来年1月と確か2月も、うん、毎月第2土曜日に、新海地アートビレッジセンターの前で新海地土曜マルシェっていうのをやってるんですけど、僕たちも店を出させていただいてて、もし時間があったらさっき言ってたエプロンシアターもやってるかもしれないので、ぜひいらして商品を買っていただけたらなと思います。
何時からって言ってましたっけ？まだ
11時くらいから、
あ、だいたいお昼ぐらいなんですね。
はい、マルシェは11時くらいから。
あ、そうですか。あ、じゃあちょっと覗きに行こうかな、その時。
ありがとうございます。
ね、行ってみたいですね。はい、なんかね、あっという間にもう時間がそろそろ押してきましたが、一言ずつ感想なんかもういいかな、もうい
いですかね。
これ言っときたかったってことないですか？
いや、私さっき、うん、なんだっけ、自分たちは経験してないけど、経験してない人だからこそできることってほんまにあると思ってて、ここの FM ワイワイをしてる人たちは自分も被災してやけど、もうその当時から頑張っていろいろ活動やってきてる人たちで、でもそういう人ってほんまはすっごい少ないと思ってるね。自分のまず生活を立て直すことが精一杯でって、だからやっぱり当事者ってなかなかそういう前向きにみんなのために、地域のために、元に戻るためにってできる人って限られるし、やっぱりそれなりにパワーもいることなんで、皆さんのように本当に思いを馳せて活動してくれる、そういう高校生って、うん、もう全国的にもやし、もちろん世界的にもすごい、グレタさんとかもいるでしょ、わかる、うん、SDGs のグレタさんって金曜日に学校休んで地球環境を守るために行動しようよって言ってる女の子、17歳かな、
国連の、
あ、そう、うん、やっぱりみんなのそういう純粋な思いが大人にも通じるし、大人は耳塞いでる部分があるから、やっぱりみんなの純粋な思いとか気持ちをどんどん発信したり行動に移してもらえたら嬉しいなと、それじゃないと変わっていかないものがいっぱいあると思うんで、すごく期待してます。はい、これからもよろしくお願いします。
お願い
します。本日のゲストは新興立花高校ディレスト67の皆さんでした。最後までお付き合いお願いします。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立、洗い立ての街、
この曲がかかってまいりました。エンディング曲はブルームワークスタッチザレインボーです。はい、今日はね本当にフレッシュな高校生の皆さんにお越しいただきまして、もう私ね街ブラを30回やってる中でいろいろなところに行くんですが、こんな風にね高校生の人とお話しする機会って、うん、なかなかないじゃない、ね、で本当にこうやって生でお話しすることができて、もう今日は本当に嬉しかったです。ありがとう。
ラジオ番組の
ねえ、マキちゃんも今日先いろいろねお話しくださってありがとうね。
いえいえ、もう本当にね皆さんの声のおかげで私の傷もどんどん癒えていってて、うん、本当に、はい、ありがたいなと思ってます。
はい、はい、ねえこの街ブラ30回なんとか続けてこれたのは、はい、もうマキちゃんもだし、もちろん サポートしてくださっている方、ね、ミキサーの方、そして、ね、こうやってこうやってゲストで来てくださる方々、うん、そして取材をさせてくださる皆さんのおかげやなと思って、本当に、ね、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います、はい、でこれからもね、まあ、こうやって聞いてくださるリスナーの方がいらっしゃるからこそ、まあ、続けてもいけるかなと思ってるんで、本当にリスナーの皆さんありがとうございます、本日のゲストは新興立花高校ディレスト67の皆さんでした。これからもね、みんな元気で頑張ってください。応援してます。
ありがとうござい
ました。
これからも町ブラは輝く人町を応援します。それではブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらお別れします。いいですかね、そろそろ大丈夫ですか。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。
また来年も FM ワイワイホームページ YouTube とポッドキャストで、
せーの、町ブラ良いお年を。
僕はもうここに全てかけるよ、wow、 君に触れたくてそっと手を伸ばして絡まる指のぬくもりを知る、僕はもうこの手離さない。